西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、3月は西宮道中すごろくぐるり文学散歩と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。川内さん、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先週第1話は、昭和の面影を求めてということで、この JR 西宮駅前の桜 FM のところを出発いたしまして、ちょっとこう、南へ東へということでぐるりと、散歩をしまして、阪急の西宮北口駅にたどり着きました。
そういうことですね。
さあ、今日はそこからのスタート。カレッジタウン西宮ということなんですが、
はい、まあ、今ちょっと西宮北口はですね、かつて乗り換えって印象強かったんだけど、今はもう降りる人が多いですよね。まずガーデンズ、これ西宮球場、
これも跡
地ですよね。それから言うまでもなく県立の芸術文化センター、
はい、
これがもう連日ね、いろんな公演で行われる人を集めてますから、ちょっと宣伝をさせていただきますけども、
はい、
ここで私も年に何本か制作してるわけですけれども、次は3月15日、
はい、
ショーホールですね、
はい、
神戸女学院ショーホールという名前ついてますけれども、ここで上方の古典芸能、今度は落語を取り上げますけれども、
はい、
これをちょっとこう知的に読み解いてみたいということで、アリスがアリスと読み解く上方の古典芸能、伝承される古典と変貌する古典、その行方を推理するという長いタイトルなんですけど、
ね、面白そうですね、うん、でもこの企画は、
というのは古典落語がどのように変質してきたか、あるいはみんな古典と思っていないのは実は古典落語であるとか、古典落語でないのに古典と思ってるとか、意外とみんなその辺がね、曖昧なんですよ、
はい、
その辺をちょっとこう解剖して分析してみようということなんですが、
内
門外っていうね、古典落語があるんですよ。これは、まあ、要するに開門する話なんだけども、
はい、
それを外国人が今日本に増えてますので、これがその商店街で買い物した話に作り変えてるんですよね。だからタイトルもカタカナで内門外っていうふうにしてるんですけども、はい、そしたらどうなるかっていう、そこにいろんな悲劇が起こりますから、これからやっぱりグローバルな時代なので、まあ、そういうネタも出てくるでしょうね。
面白い、ね、企画ですね、これ本当に。
それからもう一本は、こうすけもちっていうのは、いかにも古典落語に聞こえるんだけど、
はい、
実は歌舞伎とか松竹新喜劇では浪曲で有名なネタなんですよね。それを落語がいかにも昔からあるように上演してるんですけれども、そういうことがいっぱいあるので、
はい、
その辺を、まあ、高名なミステリー作家のアレス・ガーレスさんにちょっと分析してもらおうかなと思ってるんですけどね。
じゃあ文学ファンにも、落語ファンにも、いわゆる古典ファンにも皆さん楽しんでいただけるという、
いや、あとはミステリーファンも来てほしいと思ってね。ロビーではアレス・ガーレスさんのサイン会まで入れてるんですけど、ね、
盛りだくさんなプログラムですね。
まあ、これを3月15日にさせていただきますので、ちょっと宣伝ですけれども、
もちろん司会進行役が、川内篤郎先生ということで、いや、こういう企画はどこから、先生のどのあたりから出てくるのかというのがすごい、
喋ってると思いつきますよね。
あ、そうなんですか。
じっくり考えるんじゃなくて、喋ってる間にね、
はい、
ババッと、大体そうじゃないかと思うんですよね。
そうなんですか。じゃあこの番組中にももしキラッとひらめいたら、
ね、
あ、こんなんええなというのでぜひまた、ね、いろいろ企画を練っていただきたいと思います。
で、まあ、ゲームセンターの前の広場のところ、あそこ行くと若い子がダンスをしてますよね。
してますね、
ガラスに映りますからね。
ジャグリングの練習とか ね、
すごいですよね。
すごいですね、あそこは。
まあ、オペラはね、なかなか値段高いですからね、そう学生さんはいつも来れないんですけども、まあ、あの前で踊ってるだけでも絵になりますから。
オペラの関連のちょっとイベントがあのあたりで行われたりとか、本当にこう、ね、ただ中のホールの中だけではなくて、外にどんどんこう、 広がりがあるという、
ちょっと PR 兼ねてね、
はい、
外でコンサートやったりしますよ ね,
ね、
うん、あれもいいことだし、もともと西宮球場、今のガーデンズの前身、
はい、
あれがね、スタジアムでコンサートやったりする走りだったんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
終戦後ずっと私の子供の浅井隆さん、
はい、
有名な指揮者のね、彼の指揮する野外コンサートなんかよくやってたんで、だから西宮球場を、まあ、ブレーブスの本拠地であると同時にね、うん、いろんなそういう文化の拠点であったということの事実なんですけれども ね,
あ、うん、ね、少年音楽隊っていうのもあって、 あそこで、ね、練習してらした時期もありましたもんね。
何度も言いますけど、まあ、一度だけ阪急阪神の日本シリーズ見てみたかったなとは思いますけどね
本当にそうですね、
阪神が強い時は阪急弱くて、
はい、
阪急が強い時は阪神が弱かったのでね、うまくいきませんでしたが、
まさに幻の、
幻のですけどね。まあ、そうなれば今津線というのが日本シリーズで行われたわけなんだけども、
うん、
今津線って本当にそういう意味では不思議な線路なんですよ。
阪急電車の今津線、
はい、だからその長い路線じゃないんだけども、かつて野球場あるわ、終点には宝塚の会見あるわ、
うん、
でその途中に大学がいっぱいあるでしょ、それから私の子供の時は沿線に映画の撮影所だとか、
はい、
劇場なんかもいろいろあったんですけれども、
ね、
当然芸能人も住んでましたし、
はい、
ちょっと短い路線にしたらものすごい水の濃いね、
はい、
路線なんです。
かつては宝塚から今津までが一本でつながってたわけですよね。
そうなんです。
でちょうど神戸線とかゴールデンクロスということで、うん、珍しい
平面交差する、
ね、ね、あれは本当に珍しいことだった。
神戸線が到来で今津線の電車が待ってるというね
信号がね、なんかあってというね。
今でもあれは懐かしがる人多いですね、もうそれでも結構昔のことになっちゃったけれども、
はい、
ちょっと捨てがたい風景でしたねあれはね。
ガタンゴトンっていう音がね、本当に西の目の広い範囲で皆さんね、聞いてらしたという思い。
だから今の線っていうのは路面電車じゃないんだけども、ちょっと街のひだを走ってる感じがするので、
まあ、
路面電車的なね魅力があるんじゃないでしょうかね、うん、
ああなるほどね、うん、ダイヤモンドクロスですよね。
ダイヤモンドクロス、
ね、はいはい、
だからただ繁華街っていうほどならなかったんですよね、だからまあ、西北の側、こっちはまあある程度店があるんだけど、うん、
はい、
パブとか喫茶店があるんだけど、
はい、
北東の方は昔の商店街があって、
はい、
これはちょっと地震で潰れてしまいましたけれども、
大きい市場と小さい市場と我々呼んでましたけど、そうそう、
これは本当に市民の生活の場所で、
ね、はい、
いわゆる学生街みたいなのは西北側ぐらいだったんですよね、はい、だからだいたい今線で降りてくる神戸女学院とか関西学院とか、そういう学生さんは、まあ、西宮北口の西北側ね、
はい、
西北の西北側で大体コンパやってるっていう感じでした、
ね、ああいろいろね、うん、お店もありますからね、うん、じゃあ今ね我々の時代北口って言ってたんですけど、うん、駅名今みんな西北って
西北なんですよね。
それやっぱりみんな西北の西北側に、うん、そう思い入れがあるからっていうのもあるんでしょうかね、
うん、それと、
はい、
東京から来た人がやっぱり下北連想するみたいね、下北沢、
あ、そうなんです、うん、あ、そっちの方がおしゃれで、
いや地理的にも似てるんだね、
あ、
東急線と他のが交わるとか、
はい、うん、
こっちでも阪急の2本交わるとか、それから学生も多いし、
はい、
イメージ的に近いのでね、
はい、
なんとなく下北に対して西北みたいな、
あ、そういうこと
なんですか、これ悪い意味じゃなくてね、うん、あるみたいですよ。
まあ、そこから阪急電車というね、うん、電車に乗りまして、うん、まあ、学生さんが、うん、通ったり、
ね、これもね東京とまた違うところは、はい、実は電車の窓からかなり大きな山が見えるんですよね、
はあ、
六甲から兜山という、
ええ、
あれはえらい雄大な風景なんで、よく見たら、
はあ、うん、東京にはちょっとない
ないですよね、すごく、
はあ、うん、そうですか、
だって1000メートル近い山が見えるんだからね、
あ、まあ、六甲さんとかそうですよ ね,、うん、ええ、ね、雪が積もったりするのが見えたりとかもね、ええ、
その沿線に大きな競馬場があったり、
うん、
これもなかなか不思議な路線ですよ、そういう意味ではね、
なるほど、うん、じゃあ今日はその阪急電車に西宮北口から乗車して、うん、
はい、
ということなんでしょうか、う
ん、そうなんです、
はい、まあ、阪急電車、有川博さんの、ね、うん、作品で大変有名になりまして、映画化もされましたけれども、うん、やっぱりあれで全国区になりましたかね、阪急電車は。
どうなんでしょうね、まあ、映画見た人は関西の多かったらしいんだけれども、
うん、
まあ、でも関西から関東行ってる人がみんなあれ見てな、こう友達を引っ張り込んで見せたっていう人が多いので、うん、まあある程度全国になったでしょうね、そういう意味ではね、今線って言葉が ね,
ね、 それぞれの駅に、まあ、いろんなエピソードが、うん、その間にももちろん詰まってるわけですけれども、うん、ねえ、有川さんも、うん、この沿線にお住まいで、
みたい、小林のあたりだというふうに、というのはあの小説読むと、うん、小林のホームがちょっと特別な愛情も描かれてるんでね、多分そうじゃないかなと思うんですね。
はい、主人公がまあ下車して、ね、いろいろともあのドレスを脱ぎ捨ててみたいな、
一見一番地味な駅でしょ、だけども愛情込めて描いてるから、多分あの辺にお住まいなんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、なるほどね、
まあ、なんて言ったら一番華やかなのは高等園でしょうからね。
うーん、
学生が一番たくさんおりますから。
そうですね、関西学院の学生さんたちが、はい、
まあ、この阪急沿線の学生街を舞台にした映画小説がありましたよ、
はい、
今から22、3年前に、うん、シーズレインっていうね、
これも映画になりましたよね、
これ作者平中雄一さんが関西学院の卒業生ですから、これはあの、まあ、阪神からの人間にとっては懐かしい映画ですね、震災前の風景、特にバブルの頃の ね、
はい、
阪神が描かれてますので、
うん、
なんとも豊かな感じの時代のねイメージが描かれてましたよね、
はい、ねえ、まあ、ご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思うんですが、これあの結構作者の方のこだわりなんでしょうか、あの、うん、なかなかリバイバル上映をしないとか、
そうですね、
で、テレビとかでもあんまりこう
あんまりしない、
ね、オンエアしないとかっていう、なんかそういうこだわりがあるので、もご覧になった方はもう私だけのみたいな、なんかそういうイメージもかぶってくるのかな。でこれなんとあの主題歌を管楽の大江千里さんが歌ってらっしゃるんですね、
うん、関西学院出身のね、
ねえ、
大江さんってやっぱりね声がねなかなか味があって深みあると思うな、いい歌詞ですよね、
ね、
あの方がシーズレインを歌っていただいてるんで、はい、これを聞いてみたいなと思います。
そうですね、はい、では大江千里さんで砂の城、うん、西宮文学案内、3月は西宮道中すごろくぐるり文学散歩と題して、ナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えしてお届けしています。第2話の今日はカレッジタウン西宮、阪急の西宮北口から今津線で北上しようというわけなんですが、
はい、2月にね、お家さんというドラマを、芝居をね、
はい、
ゲームセンターでやったんですがね、これは完売、
はい、
これはまああの神戸の鈴木商店という、ね、はい、日照祝いの前身のそれ仕切ったおかみさんを描いてるんだけど、この作者、原作者が玉岡薫さんですよね、
はい、
これは神戸市学院出身の、
そうですね、
まあ、もう人気作家ですよね、
はい、
彼女が割と女性で歴史的な活躍した人を描くのうまいので、
はい、
私はもうぜひね玉岡さんあたりにね書いてほしい女性がいるんですよね。
どなたですか、うん、
これはナジオ出身の、
ええ、
大和公安の奥さんの大和八重さん、
はい、
これナジオの出身なんですけどね、
ええ、
いわゆる幕末の、人材を輩出した敵塾、
うん、であ
そこを聞く、まあ、奥さんとしてこう一番奔走して、ね、守った人ですよね。あの人のドラマができないかなと思うんですけどね。
はあ、うん、となると、うん、やっぱり北部のそのナジオのあたりがこう、うん、クローズアップされるわけですし、
まあ、当然ナジオ神もね、
ねえ、
うん、でからあの尾形公安のが先に亡くなって、
はい、
結局八重さんはナジオへ帰ってくるんですよね、里に。でその時に公安の弟子の伊藤新蔵というのがね蘭学者がやってきて、ここでナジオで蘭学塾を開くんですね。だから幕末っていうのは本当にねすごい熱気があって、みんな工学士に燃えてたんですよね。だからそういうつまりね阪神館っていうのはね、あの日曜日の NHK の大河ドラマにちょっとなりにくいわけですよ。あの、
はい、
いわゆる城下町的な、城下あったんだけれども、いわゆる城下町とはちょっと違う町でしょ、ここは。
そうですね、
ここはやっぱり近代住宅街として非常に理想的な発展をしたところだし、近代以前はあの酒造家とかそういう産業ブルジョアの町でしょ、いわゆるその志士が、幕末の志士が活躍するとか赤穂浪士が活躍するとか、はい、ああいうタイプの人はあんまり出ないわけなんですよ。
あ、
うん、でその中でネタを探していくとしたら、うん、やっぱりこの敵事故された尾形八重さんっていうのはね、
はい、
最近やっぱ篤姫以来女性を主人公にすると当たりますからね。
そうですね、でも八重さんっていうとちょっと前にありました
ありましたので、ね、名前を紛らわしいんですぐには無理かもしれないけど、
はい、
ただ敵事故された福田幸次だとか大村益次郎とかいろんな人材が絡んでくるから、
う
ん、
そうですよね、有名な方が、う
ん、そこへね、あの三田藩のいろんな人たちも絡んでくるんで、幕末に新しいこといっぱい始めた人、
あ、そうなんですか、うん、
つまりあの日本で初めてビールを作った人だとかね、
あ
の全部三田藩の人ですからね、
はあ、あ、そうなんですか、うん、
神戸中学院作ったのもみんなね、その系列ですから、は
い、 そうなんですか。
だからそういうのを絡めたら、まあ、阪神館全体で非常に面白い設定ができると思うんでね、
へ
え、八重さんを中心にしてね、
じゃあぜひ玉岡香織さんに
書いてほしいなと思ってるんですけどね。
ねえ、
うん、まあ、それはあの、まあ、ちょっと古い方の阪神館ですけどね、うん、今線はまあモダニズムのやっぱり展開されたところで神戸線に劣らずね、まあ、そういう意味で象徴的にあの遠藤周作が二川あたりで子供の時に言いましたので、はい、というのは遠藤周作のお母さんが大林精神の先生でしたのでね、それで二川あたりに住んでて、まあ、あのあたりモデルにした小説に何本かありますよね。
そうなんですか。
この辺も、
うん、
忘れてほしくないテーマで、キリスト教をテーマにした、
はい、
であの前にも言ったかもしれませんが、遠藤周作にしてみたら阪急今線の風景というのはその日本の伝統的な社寺仏閣と西洋の教会の塔が共存する不思議なところだと言ってる。
うん、
これいかにも阪神館らしい風景でしょ。
そうですね、
和洋折衷で、
はい、
割とそれに違和感なく溶け合ってるというようなね、うん、今線によくそれ現れてると思うんですよ。
はあ、
門戸役人にミッション系の小林役人が入ってくるとかね
しかもあの敷地の中に神社がありますからね、女学院は ね、いろいろ不思議な、まあね、まあいいじゃないのっていうところなんでしょうかね、共存共栄ですか。
関西学院も未処刑ですが、
はい、
最近ね、あの時計台に鯉のぼり掲げてるんですよあの和文化教育学会っていうね、学校の教師が日本文化を学ぶ学会ができてるんだけど、はい、その本部が関西学院になったんですよ。
そうなんですか。うん、
それで未処刑なんだけれども、うん、こう日本文化持ってくるようになったんで、今鯉のぼり掲げてるんですよ。
へ、でもじゃあこれからますますそういうなんか、まあ、ミックスされたいろんなカルチャーというか、
フュージョンというか ね、そういう文化ができてくるんですよね。
へ、
まあ、それが今線の、まあ、果たしている役割なんですよ。いろんなものをこうつなぎ合わせて新しいものを作り出してきたというかね。
はあ、うん、なるほどね。うん、そしてまあその終点の宝塚に行くと宝塚歌劇があって、
うん、
ま
あ、ご主人今年歌劇創立100年、
はい、
100年って大きいですよね。
すごいですよね、歴史としても、
欧米の、まあ、マネから入ったにしても100年経つと、うん、まあ、一応もう伝統文化ですよね。
そうですよね、うん、まあ、シャンソンとかジャズとか、うんうん、ね、宝塚で触れたっていう方もきっと多いと思うので、
ね、
最初、う
ん、それから中身のドラマもあの最近はですね、日本人を取り上げることが増えてきましたね。
うーん、
あの日本の近代人というかね、白洲次郎とか、ああいうのがミュージカルの主人公になってきてるから、これはやっぱりあの要するに異国風とかエキゾチックな売り物宝塚がですね、市民劇になってきたということなんですよね。
うん、ちょっとこっちに足がついて、うん、ということなんですかね。
うん、だから逆に言うとささみ駅とかですね、ああいうミュージカルも宝塚風にアレンジした面白いのできるでしょうし、
ね、忠臣蔵なんかも上演なさってますし ね、うん、
ちょっとあの宝塚西ラジオに入った尾形彩さんのドラマなんかもね、
はい、
宝塚がやれば面白いできると思うんですし、
そうですね、そっちにもなんかありますね、うんうん、
ありますよね、
道が、うん、はい、はあ、で宝塚から今度は、うん、じゃあ電車を乗り換えましょうか、
うん、
ね、
あれ本当はね、
はい、
あの阪急電車っていうのは、最初の名前が美濃有馬電気軌道なんですよね。だ美濃の滝へ行って、これ今行ってるんだけど、
はい、
有馬温泉行く予定だったんですよね。
ということはこの辺りその辺を通って、
そう那城から御来峡の辺り通って、
はい、
山口の辺り通って、有馬行く予定だったんですよね。
は
あ、でとりあえず真ん中の宝塚で止まっちゃって、そのままなってしまったんですよ。
あら、
うん、
そうなんですか。
まあ、当時は今から見たら道が険しかったのかもしれませんが、まあ、いろんな説があって、有馬温泉が日帰り客来たら困ると思ったって説があるんですがね電車が通ってしまうと
便利すぎると困ると、
あそこはやっぱり滞在客、
うん、
でお金を、ね、いただくところだから、それもかなり信憑性ありますけどね。
ほ
う、うん、もし阪急が通ってたらだいぶまた変わったんでしょうけどね。
うん、なので、まあ、宝塚の方から西に向かってということになると JR、
うん、今も完全 JR ですよね、それ
は。ということなんですね。
昔はね、あのいわゆる電化 してる時期が短かったからあれだけど、まあ、今はもう本当にあの福知山線というのがね、かね、都会の電車になりましたからね、
はい、
行けるようになりましたけれども、うん、まあ、藤原紀香さんなんかもね、あの あの辺りで育った時期があったみたいですから。
あ、そうなんですか。そうなんですよね。じゃあそのナマゼ、ナジオ、うん、まあ、あの北六甲台の辺りですか、うん、あの辺りもじゃあ
特にナマゼと聞くと、
はい、
俳優のナマゼ勝久さんね、
はい、
あれさ、ナマゼですからね、本当にそれナマゼ勝久さんですからね、
ズバリなんですね。
なかなか名優になりましたけどね、
外
若町の座長から今もテレビでも映画でも引っ張りだこですけどね、
あ
の生での人なんですからね、
うん、
だからいろんな人材も出てきてるわけですけれども。
そうですね、うん、さあそして、うん、桜山並みバスというのが通りまして、うん、随分とあの南と北、西宮が随分便利に行き来できるようになりました。
どこの北が近くなったのもあれ大きいですよね、
はい、
すごくね、
特
にあの、北側が南側が降りてくるとこの古式はあのちょっと上の方からやってるから眺めが視界が一気に開けるでしょ、すごいですよねあれ、
はい、
夜景なんかでも、
もう
絶景と言っていいんじゃないですかね、あれ本当に ね、
ま
あ、途中でちょっと怖い岩があったりしてね、
はい、
どけちゃいけない岩があるんで。
そうなんですよね、
一種心霊スポットですけどねあれも、
はい、
うん、まあ、それ面白いですけどね、すご
く。
であの辺もまたですね、
はい、
結構有名人が多くてですね、今も黒土屋さんとかね、はい、ギタリストの住んでらっしゃるし、あれ巨人の谷選手がまたオリックスに戻ってきたでしょ、
はい、
でもまた暗くに戻ってくるのかどうか気になってるんですけどね、
どうなんでしょうかね、
いやあれじゃあもう帰ってくるのかどうか気になってるんですけど ね、
ただまあ東京でのお仕事も忙しいでしょうし、やら、ね、ちゃんはね、どうなんでしょうかね、うん、
であの辺の、
はい、
から暗くにかけてを毎日散歩してた戦後最も有名な俳人がいるんですよね、これ山口誠司って人で、
はあ、
うん、あの楽園で実際俳句も教えてましたし、
うん、
まあ一応現代俳句の巨匠ですよもね。
そうですよね、う
ん、それからすぐ近所に黒岩十五さんもいたし、
はい、
これも戦後の人気作家ですよね、
奥
様もご健在ですけれども、だから今も大川陽子さんがいらっしゃるのかな、芥川賞選考委員してますけどね、はい、よく犬連れて散歩してらっしゃるみたいですけども。
そうなんですか、うん、
だからまあ私はあんまり詳しくないんだけど、鈴宮春日の憂鬱というね、
はい、
今のまあ新しい文学の舞台にもなってますから。
そうですね、うん、かなりやっぱり聖地巡礼ということで、うん、ファンの方がねあの辺りもいろいろと北港の辺りとかねいらしてるみたいですけれども、さあというわけでじゃあもう南からずっと北に降りてきて、うん、まあ、絶景コースというところでしょうか、う
ん、あの辺の北山が宿川の水源地になるわけですよね、
北山ダムが、
そうそう、
はい、
7キロ流れる宿川の一番の元はあの辺ですよね。
そうなんですか、さあ、第2話はカレッジタウン西宮ということで、阪急電車に乗ってそして北部に行って山並みバスで帰ってくるというこの、ぐるり文学散歩を今日は楽しんでいただいたわけですが、さて来週は宿川ですか、
うん、まあ、宿川の上流までまた来ましたので、
はい、
当然それを降りていきまして、まあ、いわゆる宿川公園、宿川文化ゾーン、
はい、
ね、まあ、一番文化人の香りの漂うところですけどね、これずっともう海の方まで行って、それからいわゆる西宮の原点というか西宮神社と酒蔵、
はい、
その辺まで戻ってこようという、
はい、
まあ、そういうコースですね、
はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。西宮道中すごろくぐるり文学散歩、ナビゲーターは文化プロデューサーの川内篤郎さんでした。ではまた来週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。